お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
西シドニーの教会で複数の人が刺され、15歳の少年が拘束されました。シドニーのボンダイジャンクションのショッピングセンターで起きた刺殺事件で、刺された赤ちゃんが回復の兆しを見せています。そしてチャンネル10を相手取った名誉毀損裁判で敗れたブルース・ラーマン氏は多額の裁判費用の負債に直面します。この時間にお伝えする主なニュースです。では始めニュースです。西シドニーの教会の礼拝の際に複数の人が刺され、警察官2人が重傷を負って15歳の少年が拘束されました。この少年はマーマリ・エマニュエル司教を襲い、司教は複数回刺されたとされています。現場はウェイクリーにあるアッシリア聖教のザ・グッドシェパード教会で、司教はライブストリームされていた礼拝の際に負傷した少なくとも4人のうちの1人です。警察のアンドリュー・ホランド副長官は、教会の前に集まっていた群衆をコントロールするために100人程度の警官が出動したと述べました。
Those violent pictures are probably what caused the uproar in the community. People saw that, responded, and unfortunately ended up with a public order incident which resulted. We'll talk to the community leaders. We'll make sure that people are settled in the community.
それらの暴力的な映像がおそらくコミュニティの怒りを引き起こしたのでしょう。みんなそれを見て反応し、残念ながら公安事件になってしまいました。我々はコミュニティのリーダーたちと話すつもりです。我々は確実に人々がコミュニティで落ち着き、これが15歳の少年が関わる事件であることを理解するようにするつもりです。彼のは拙速な決定です。ホランド副長官はこのように述べました。一人の巡査は足首をひねって歯の一部が欠けたほか、別の一人はレンガとフェンスの柱が当たって顎の骨を折りました。昨夜、ニューサウスウェールズ州政府のクリス・ミンズ首相は、直ちに西シドニーの宗教のリーダーたちを招集しましたが、彼らは一人残らず、あらゆる形の暴力を非難することを指示しました。カンバーランド市議会のスティーブ・クリストー議員も暴力を非難しました。
This is completely unacceptable, and I condemn this vicious attack on a beloved leader of the church.
これは全く受け入れられません。私はこの教会の親愛なるリーダーへのこの悪質な襲撃を非難します。これはオーストラリア中が目撃したボンダイジャンクションでの恐ろしい襲撃の2日後です。クリスト市会議員はこのように述べました。シドニーのショッピングセンターで命に関わる負傷をした女の赤ちゃんが回復の兆しを見せています。ボンダイジャンクションのウエストフィールドでジョエルコーチに殺されたのは、その赤ちゃんの母親のアシュリー・グッドさんら女性5人と男性1人です。コーチは女性だけを狙ったように見えますが、当局ではまだこの国のここ数年で最悪の虐殺の動機を特定していません。昨夜の時点ではその女の赤ちゃんら7人がまだ入院しており、それらの被害を受けた人々に捧げるため、シドニーオペラハウスは黒のリボンがライトアップされました。ブルース・ラーマン氏はネットワーク10とジャーナリストのリサ・ウィルキンソン氏を相手取った名誉毀損裁判で敗れたため、多額の訴訟費用の負債を抱えることになります。弁護団は月曜日までに訴訟費用を申請するよう指示されており、ネットワーク10は訴訟費用の一部を回収しようとするでしょう。マイケル・リー判事は判決の言い渡しの中で、ブルース・ラーマン氏が2019年に国会議事堂でブリタニー・ヒギンズ氏を強姦した可能性が高いと結論付けました。あなたやあなたの知人が性的な暴行や嫌がらせ、家庭内暴力について話したい場合は、1800レスペクトに電話するか、インターネットの www.1800respect.org.au をご覧ください。なお、緊急事態の電話は000です。お昨日放送は SBS ラジオの日本語放送です。ニュースを続けます。 コールズとウルワースのチーフエグゼクティブはキャンベラで上院の調査会に出席すれば質問攻めに遭うものとみられています。コールズのリー・ウィカート氏とウルワースのブラッド・バンドゥイチ氏は食料品市場の3分の2を抑えていると見積もられている2大スーパーマーケットの市場支配に関して質問に直面するでしょう。両者は生活コスト危機の中で数十億ドルを稼ぎ、オプタスやカンタス航空とともにオーストラリアで最も批判されている会社となっています。ノーザンテリトリーのアリススプリングスで行われていた若者の夜間外出禁止措置は終了しました。この夜間外出禁止は3月末にノーザンテリトリー政府が暴力の激化を受けて緊急事態を宣言した際に課されました。アリススプリングスには南オーストラリアからの10人を含め最高35人の増援部隊が留まっており、政府のソーシャルワーカーは家族の支援を続ける方針です。2016年の選挙前のポルノスターストーミー・ダニエルでの支払いを隠そうとしていたと非難されているドナルド・トランプ氏はニューヨークで裁判にかけられました。トランプ氏は刑事裁判にかけられる初のアメリカの大統領となります。ストーミー・ダニエルは、彼女は2006年にトランプ氏とセックスをし、当時のトランプ氏の弁護士マイケル・コーエン氏に金をもらってそれについて黙っているように言われたと述べました。トランプ氏は彼がコーエン氏に与えたその金は弁護料だと言ってビジネス記録を偽った容疑に問われています。トランプ氏は裁判所前でその裁判は政治的な迫害だと決めつけています。この訴訟が起きたことは憤慨です。これは政治的な迫害です。これは前例のないような、誰も前にそのようなものは見たことがないような迫害です。トランプ氏はこのように述べました。科学者らは記録破りの海洋の熱によって4回目のサンゴの大量白化現象があったと言っています。このアメリカの全国海洋大気局の宣言と前後してグレートバリアリーフではこの8年間で5回目の大量白化現象が起きました。海洋大気局のデレク・マンゼーロ氏は太平洋、大西洋、インド洋にわたって白化レベルのヒートストレスが広範囲で続いていると述べました。
This announcement is really saying, you know, hey, this is a big warning call that, you know, marine health, ocean ecosystems are suffering.
ですからこれは本当に大きな警告だと言っています。海洋の生態系、海洋の健康は、海洋がそのような警戒すべき割合で温まっているので、それが熱帯の海洋の生態系にこれらの壊滅的な影響を与えています。海洋大気局のマンゼーロ氏はこのように述べました。アメリカの電気自動車テスラが世界の従業員の 10% 以上を削減する方針だと西側のメディアが報じました。中国の EV メーカーとの競争などを背景に販売台数が減少したことに対応して収益力の改善を図る狙いがあるとみられています。西側のメディアは15日テスラのイーロン・マスク CEO が世界の従業員を 10% 以上削減する方針を社内メールで従業員に伝えたと報じました。ウォール・ストリート・ジャーナルによりますと従業員へのメールの中でマスク CEO はコストを削減して生産性を向上する必要があるとした上で、私たちは組織の徹底的な見直しを行い、世界で 10% 以上の人員削減という難しい決断を下した。これほど嫌なことはないが、やらなければならないと伝えたということです。テスラの従業員は去年の年末の1年で14万人余りで、10% はおよそ1万4000人に当たり、実施した場合は大規模な人員削減となります。お日の放送は SBS ラジオの日本語放送です。ニュースについてスポーツと天気予報です。まずスポーツからですが、最初は AFL の話題で、コリウッドのディフェンダーネイサン・マーフィは脳震盪を理由に医師のアドバイスに基づいて引退しました。24歳のマーフィは彼のキャリアを通じて少なくとも10回は脳震盪になり、今シーズンは試合ができませんでした。もう一つスポーツです。サッカーで、フットボールオーストラリアは A リーグのシドニー FC とウェスタンシドニーワンダラーズの試合中にナチ式の敬礼をしたように見える一人の観客を調査しています。 ネットワーク10のカメラに捉えられたその男は、最初にカメラに向けて中指を立てた後、すぐに敬礼のように見えるものをしました。ニューサウスウェールズ州ではナチ式の敬礼は違法で、最長12ヶ月の懲役となります。ではおしまいに、明日4月17日水曜日の天気予報です。まず西オーストラリアのパース、最高気温は32度で晴れでしょう。南オーストラリアのアデレード、最高気温は22度、晴れ時々曇りでしょう。ビクトリアのメルボルン、最高気温は17度、にわか雨が降りますが次第に止むでしょう。タスマニアのホバート、最高気温は19度、晴れ時々曇りでしょう。連邦首都のキャンベラ、最高気温は21度で、こちらも晴れ時々曇りでしょう。ニューサウスウェールズのシドニー、最高気温は24度、にわか雨が降るようになるでしょう。クイーンズランドのブリスベン、最高気温は28度、にわか雨が降る恐れがあります。そしておしまいは、ノーザンテリトリーのダーウィン、最高気温は34度、1、2度、にわか雨が降るでしょう。以上、明日4月17日水曜日の天気予報でした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。